今日の説教題は神の子として生きるです。新約聖書ガラテヤ信徒への手紙をずっと学んできております。そして今日はその第4章になりますが、4章全体を見ていきたいと思います。ガラテヤというのは地域の名前です。後で地図をお見せいたします。で、そこの教会に向けて、使徒パウロが書いた手紙です。そして、その第4章の1節から31節までお読みしていきます。ガラテヤ4章の1節から。つまりこういうことです。相続人が未成年であるうちは全財産の所有者であっても奴隷と何ら違いはなく、父親の定めた時期まで後見人や管理人の下にいます。同様に私たちも未成年であった時にはこの世の諸々の霊力に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子を女から生まれたもの、律法の下に生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の下にあるものをあがない出し、私たちに子としての身分を授けるためでした。あなた方が子であるゆえに神はアッパ父よと呼び求める御子の霊を私たちの心に送ってくださったのです。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人でもあるのです。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来神ではない神々の奴隷となっていました。だが今や神を知ったのに、いや神に知られたのに、どうして再び奴隷になることを望んで、あの無力で貧弱な諸々の霊力に逆戻りするのですか。あなた方は日や月や季節や年などを守っています。あなた方のために労苦してきたことが無駄になったのではないかと、あなた方のことが心配です。兄弟たち、お願いです。私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。あなた方は私を傷つけるようなことを何一つしませんでした。知っての通り、私が最初あなた方に福音を告げ知らせたのは、私の肉体が弱っていたためでした。そして私の肉体にはあなた方のつまずきとなるものがあったのに、あなた方は蔑んだり、忌み嫌ったりせず、かえって私を神の天使のように、そればかりかキリストイエスのように受け入れてくれました。それなのにあなた方が味わっていた幸福はどこへ行ってしまったのですか。あなた方のために証言しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出してでも私に与えようとしたのです。すると私は真理を語ったためにあなた方の敵となったのでしょうか。あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません。かえって自分たちに対して熱心にならせようとしてあなた方を引き離したいのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いことです。それは私があなた方のもとにいる時だけではありません。私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。できることなら私は今、あなた方のもとにいて、語調を変えて話せたらと思います。あなた方のことで途方に暮れているからです。律法の下にいたいと願う人たち、私に答えてください。あなた方は律法に耳を傾けないのですか？アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から、もう一人は自由な身の女から生まれたと書いてあります。女奴隷の子が肉によって生まれたのに対し、自由な身の女から生まれた子は約束を通して生まれたのです。これには別の意味があります。二人の女は二人の契約を表しています。一人はシナイ山から出て奴隷となる子を産みます。これがハガルです。このハガルはアラビアではシナイ山のことで、ちょうど今のエルサレムにあたります。エルサレムはその子供たちと共に奴隷となっているからです。他方、天のエルサレムは自由の身の女であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ。歓声を上げて、叫べ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供より多いからだ。兄弟たち、あなた方はイサクと同じように約束の子供です。しかし当時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように、今も状況は同じです。しかし聖書は何と言ってるでしょう。 女奴隷とその子を追い出せ。女奴隷の子は断じて自由の身の女の子と一緒に相続してはならないとあります。それゆえ兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由な身の女の子供なのです。以上です。はい。初めて教会に来られた方はこれ何の話だろうかさっぱりわからないと思いますので、分かりやすくお話をしていきます。このガラテア、次お願いします。ガラテアというのはこの右上のところの緑の部分、ここがガラテアという地域です。で、この一番下のところ、右下の下のところ、あの辺がイスラエル。ここはイスラエルです。そしてここは地中海なんですけれども、ガラテアというのはあの緑の右上のところの地域を指す言葉です。この聖書というのは新約聖書は1世紀に書かれました。そしてこれを書いた人は使徒パウロです。で、パウロはおそらくアテネ、ギリシャのアテネですけれども、アテネから高速道路で1時間ぐらい西に行くとコリントという町が今もありますし、この時代もありました。このコリントにいた時にこの手紙を書いたんではないかと考えられています。紀元50年頃です。で、このガラティアのあの緑のところですけど、南のあたりの地域にパウロはすでに宣教旅行に行き、初めてそこでクリスチャンが生まれ、教会が生まれて行きました。それがガラティアの教会。でもパウロがしばらく離れている間に、イエス様のことを信じる信仰だけでは不十分で、ユダヤ教の古い伝統も大切にしていかなければいけないというふうに言ってきた人たちがいました。エルサレムから来た人たちでした。ユダヤ教の人たちというのはほぼ基本的に伝道をしません。皆さん、ユダヤ教の人に伝道された経験というのはまずないと思いますけれども、伝道熱心な宗教ではありません。ユダヤ人の人、エルサレムとかガザとか最近よくそういう話聞くと思いますけれども、ユダヤ教、イスラエルの宗教、ユダヤ教なんですけれども、非常に古い宗教ですけれども、人数的には世界のパーセンテージとしてはすごく少ないです。アメリカもイスラエルサポート、トランプ大統領もアメリカ支持っていう報道をよく聞かれると思いますが、アメリカにおいてもユダヤ人の人口っていうのは実は 2% ぐらいしかありません。ユダヤ人の人は特に伝道するわけではないんです。ユダヤ教の人が唯一初めて伝道するようになったのは、クリスチャンが生まれて、イエス様はユダヤ人としてお生まれになったし、十二弟子もみんなユダヤ人でした。マリア様もユダヤ人でいらっしゃいました。あの一世紀の最初のクリスチャンってみんなユダヤ人だったんです。で、彼らは一生懸命伝道しました、クリスチャンとして。パウロも、この手紙を書いたパウロもユダヤ人でした。ただ、ガラテアの人たちっていうのはユダヤ人じゃないんです。ユダヤ人じゃない人のことを異邦人、昔なんかそういう歌ありましたけれども、異邦人というのはユダヤ人じゃない人を指します。で、ガラテアの人はユダヤ人じゃなかったので異邦人でした。だからユダヤの伝統は知らなかったし、重んじてもいなかった。パウロはそのユダヤの伝統をすっごく重んじる人だったんだけれども、それはクリスチャンになるためには必要ない。イエス・キリストがあなたの罪のために死なれた。このことを信じ、神の恵みによってクリスチャンになればいいんですよということを伝えたんです。だけど、いや、それだけじゃ不十分です。ユダヤ人みたいになってもらわないと困りますという人がエルサレムからやってきたんです。で、その問題に対処するために書かれたのが、このガラテア信徒への手紙というものでした。そして彼らは、パウロはイエス様の十二弟子の一人ではなかったので、あのパウロという人を本当に信頼していいんだろうかということまで批判するようになりました。だからパウロはそのことも弁護しなければならなかった。パウロは実はキリスト教会をひどく迫害をしていた人でした。で、クリスチャン死んでもいいと思っていた。いや、死ぬべきだと思っていたのがパウロでした。そしてクリスチャンを迫害していたんですけれども、迫害の旅に向かっていた途中で直接イエス・キリストから語りかけを受けたんです。激しい光に照らされて目も見えなくなった。そして聞いた言葉がサウロ。サウロってのはパウロのヘブライ名なんです。ユダヤ名。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。あなたどなたですか？パウロ聞きます。 あなたが迫害しているイエスである。イエス様から直接の言葉を聞いて、彼は地に倒れました。そして目も見えなくなった。本当にイエス・キリストって救い主だったんだ。という経験をしたのがパウロなんだ。そして彼は偉大なキリスト教の伝道者になっていき、このガラテヤにも教会を作っていった人です。実際、新約聖書の多くの部分の手紙をこのパウロが書いたもので占めています。そのパウロが書いた手紙の一つがガラテヤ信徒への手紙であったということです。それらが背景です。で、今日のこの箇所から3つ我々が学ぶことができることを申し上げていきます。まず1番目。1番目は神をアバと呼ぶことができるということです。アバっていうのは昔音楽のグループいましたね、4人組を。知ってる人がいたらちょっと古い、あれご存知だと思いますけれども、私も調べてみました。あのアバっていうのはどっから来てるかっていうと、4人の歌手の名前の頭文字を取ってるので、この聖書のアバとは全然関係ないということなんですけれども、アバというのはヘブライ語の、イエス様は当時話されたアラム語でお父さんという言葉です。皆さんご自分のお父さん何と呼ばれますか？お父さんと呼ぶ人が大多数だと思います、多分。パパと呼ぶ人もいらっしゃると思います。お父さんと呼ぶ人もいると思います。関西行くとおとやんと呼ぶ人もいると聞いてます。うちの方ではお父ちゃんと呼びました。あるいはダディと呼ばれる方もひょっとしているかもしれません。手を挙げてくれなくていいですけれども、大体そんなところではないかなと思います。でこのアバというのは敬意を持って親しみを持って父親に呼びかける言葉なんです。だから私はお父のことをちっちゃい頃はお父ちゃんと呼んでました。友達の前では親父とか言ってましたけど、母のことは未だに2人だけだと お母ちゃんというふうに言います。お母さんだとなんかよそよそしい感じがするんですね。お母ちゃんの方が気持ちが伝わる、そういうのがあったりします。アバってそういう感じなんです。だからわざわざファーダーとかじゃなくて、アバ、父、父よ、アバ、ファーダーって書いてあるのはそういうことなんです。神を、この宇宙全体を作られた神。私、うちはキリスト教ではなかったので、初めて教会に行ったのは高校3年生の4月のことでした。そして、この宇宙全体を作った神がいるということを聞いて、それはしばらく理解できませんでした。どうしてか。村の神様、山の神様、海の神様、珍獣の神様、そういう神様がいっぱいいるっていう世界観で育ってましたが、全体を作った唯一なる神がいるっていうのはイメージできなかったんですね。毎週教会にほぼ行きましたけど、3ヶ月以上かかりました。言ってることを理解するのに。しかもその神が遠くから見ているだけじゃなくて、我々のことを、皆さんのことを愛しておられる。なかなか理解できなかった。大きく分けて3つキリスト教の教えていることってあります。その神がいるということ。全宇宙を作った神がいる。愛の神がいる。2番目、私たちのうちには罪があるということ。これはすぐ分かりました。僕先生、その通りです。私には罪があります。高校3年生でしたけど、それはもう問題なかった。で3番目。その罪を許すために救い主を神が送ってくださった。もし本当にそういう全てを作った神がおられるのなら、私のこと愛してるんだったらその罪を許そうとしても不思議ではない。あのイエス・キリストの十字架ってそういうことだったんだなというふうに理解を始めていったのが高校3年生の夏ぐらいのことでした。ここで申し上げたいのは、すべてを作られた、この宇宙を作られた、そして皆さんや私に命を与えてくださった神は、私たちのことを愛しておられる優しい方であるということです。イメージで言うと、次お願いします。こういう感じです。子供を肩車して、美しい夕焼けを見せてあげて、自分が見ているものと同じものを見てほしいと思う。そして子供はお父さんの体温を感じます。お父さんにしっかりつながっています。これが聖書の神が私たちに との関係のイメージです。こういう感じなんです。だから神は遠くにおられる方ではなくて近くにいてくださる。神は冷たい方ではなくて私たちのことを愛していてくださる。これがアバ、父よとイエス様が語られた、そしてパウロはここで語っているアバという存在なんです。神はそういう方なんです。だから私たちにその愛を知ってほしいと思われます。私たちは誰かを好きになるときに、愛するときに、その愛を伝えたくなります。学生ですと気になる人がいたら、なんとなく同じ授業だ、何の授業を取ってるのかなみたいな感じで行きます。そして歩いてたらなんとなく横に来るように自然を装いながら近づいてきたりします。そしてインスタグラムチェックしたりネット検索したりします。どこに住んでるんだろう、どんなものが好きなんだろう、気になります。気になると関心が出てくるわけです。そしてその次には自分が好きだということを分かってほしい、伝えたいというふうになります。愛するとそういうふうになります。神は私たちのことを愛しておられ、私たちのことをよく知っておられます。だけど私たちにその愛を知ってほしいと願われるんです。そして神は実際に私たちのもとに来てくださった。それがクリスマスの出来事、イエス・キリストが来てくださったという出来事なんです。その神を近しくアバと体温が感じられるほどの近さで感じて言ってほしい。それを神は願っておられます。それをパウロは何よりも大切にしてほしいというふうにここで言ってるんです。神はそのことが分かるように、その愛が分かるように、私お祈りの中で父子聖霊なる神様といつも祈ります。三密体ってことは聞いたことあると思いますが、父なる神、そして子なる神イエスキリスト、聖霊なる神が本質において一つだということ。父なる神はイエス様をクリスマスの時に送られました。そして父なる神はその後に聖霊なる神を私たちに送ってくださった。クリスチャンになる時にその聖霊なる神によってクリスチャンになるんですね。それによって神を親しく感じ、アバと語ることができるようになるということ、それが一番大切なんだということをパウロはここで語っています。2番目いきます。この箇所から学ぶことができる2番目、それはアブラハムの契約を思い出してほしいということです。アブラハムの契約とは何か、これは実は1週前の第3章に お話をしたんですけれども、アブラハムという人は、まあ、アブラハム宗教という言葉でキリスト教、ユダヤ教、イスラム教を表すことがあります。アブラハムっていう人はユダヤ人の父祖にあたる人なんです。で、ユダヤの律法というのはモーセによって与えられました。だけどその前にアブラハムって大体紀元前2000年ぐらいの人と考えられてますけれども、彼はユダヤ人じゃないんです、アブラハムって。と思うかもしれません。ユダヤ人の父祖であるのに、なんでアブラハムユダヤ人じゃないんですか。てか、アブラハム以前はユダヤ人というものがなかったんです、そもそも。しかもアブラハムはエルサレムとかに住んでいたわけじゃなくて、今のイラクの南の方に住んでいました。当時はカルデアのウルと呼ばれていました。シュメール文明というのを聞いたことあるかもしれませんが、その当時はシュメールでした。そのカルデアのウル、メソポタミア文明、あの辺に住んでたアブラハムは神のことを知っており、気づいており、神に祈りを捧げる素直な純粋な人でした。神はアブラハムのことを見て、このものは立派なものだ、そして彼を通して救い主を送ろうということを考えられたんです。そしてアブラハムは神からの語りかけを受けます。あなたのお父さんの家を離れて私が示す地に行きなさいというふうに言われました。もう75歳、普通だとリタイアしてる年です。なんだけれどアブラハムはその語りかけを聞いて、持ち物を全部置いて、行き先もよくわからないのに神に従って、神に信頼して歩んでいったんです。神はそれを喜ばれました。アブラハムは結婚してましたけど子供はいなかった。でもう随分の年でした。だけど神は 夜空を見せてアブラハムに、あなたの子孫はこの星のようになるって言われたんです。でアブラハムはそれを信じました。神が言われたんならそうなるでしょう。この方は嘘はつかれない。そして真実、神はそれをすっごい喜ばれたんです。皆さんだって友達と約束、なんか約束するときに、じゃあ、来週の日曜日の3時にここでお茶しましょうって言って、なんとかなんとかってお店で会いましょう。あ、その人言ったらもう絶対来る人だから、疑わない。というのと、本当来るよね、あなた。間違いないよねって。毎日リマインダー送ってきたら嫌ですね。あ、信頼されてないんだ、私って思うと思います。神も同じです。神を信じることって大切なんです。なぜならば神が語られたことを神は守られるからです。で、神はご自身が語られたことを我々が信じることを喜ばれるんです。アブラハムは年を取って子供がいなかった。だけどあなたの子孫はこの空の星のようになると言われて、アブラハムは信じたんです、神を。それを神は聖書の言葉を使うと、彼の義と認められたと記しています。よしと神は言われたんです。喜ばれたんです。で、クリスチャンはアブラハムと同じように神が語られたことを信じる人たちのことです。で、ユダヤ教の人たちは民族的にアブラハムから来た民族、子孫が神の民、アブラハムの子孫と呼ばれるんだというふうに思っていたんです。で、パウロもそのことをここで論じてるんです。細かくは言いませんが、実はアブラハムには子供はそれだけではありませんでした。アブラハムから生まれ、イサクという子供が生まれ、イサクからヤコブが生まれ、そこから12人の子供が生まれて行き、そして12部族、イスラエルの12部族ができていくんですけれども、それ以外にもう一人いました。ハガルという今日出てきた箇所の奴隷だったんですけど、ハガルからイシュマエルという子供が生まれています。これが実はアラブ民族になっていくんです。だからアラブ民族の父でもあるんです、アブラハムは。だからアブラハム宗教という時にキリスト教、イスラム教は610年以降に始め、7世紀以降のものなのでずっと後なんですけど、イスラム教があり、キリスト教があり、あ、失礼、ユダヤ教があり、キリスト教があり、イスラム教、そのすべてアブラハムに、まあ、アブラハム、イスラム教とは直接関係ないんですけど、まあ、たどることができる。という意味で、アブラハム宗教とその3つは呼ばれることがあるんですけれども、いずれにしましても、アブラハムはユダヤ人ではなかった。というか、ユダヤ人はアブラハムから始まる。アブラハムはエルサレム、とか今のイスラエルがあるところにで生まれた人ではなかったわけです。アブラハムに神は言われました。あなたを通して、あなたによって地上のすべての人々、そこには日本人も含まれます。インド人も含まれます。中国人もアメリカ人も全部含まれます。あなたによって地上のすべての民族は祝福される。そしてあなたと同じようなことを信じる人たちが増えてくる。それがアブラハムが見た空の星のような彼の子孫の姿になっていくんです。そのことをここでパウロは思い起こさせているんです。だからアブラハムから430年経ってモーセによって律法が与えられるんだけれども、それ以前にまず信じることが大切であるということ。アブラハムは神の言葉を聞き、自分の持ち物をそこに置き、神と共に歩み始める生き方をしていくようになったということなんです。これがその契約を思い出すということなので、習慣だとか伝統だとかそういうことをやることで救われるのではない、神を信頼することだということです。そして最後にこの箇所から学ぶことができること、それは神の国の性質に従って生きるということです。神の国というのは何か、聖書の中では神の国という表現もあるし、新しい天と新しい地という表現もあります。あるいは、わかりやすく言うと、いわゆる天国です。今、日本に住んでいる人の平均寿命は男性だと81歳。女性はもっと長生きされます。88歳。私の母はもう90になりましたけど、まだまだ元気で、転んで足の骨を5月に折りましたけど、もう老人ホーム入ってますが、もうお母ちゃんまた歩けるようになるじゃろうかって心配していましたが、昨日 電話をしました。もう回復してリハビリもやって、今空気椅子をやってる。椅子から立ち上がってトレーニングをして、足踏み機持ってるんですね。こう掴んでいく。50回やったとか言って、すごい元気になっています。まだまだいけそうな感じがしますけれども、でもいつの日か我々は地上での生涯を終える日が来ます。で、死んで終わりではありません。私たちの体は、持ち物も全部この地上に置いていきます。だけど私たちの魂は永遠です。そして神のもとに帰っていきます。その時持っていくことができるのは、体も置いていく、全部置いていく。持っていくことができるのは自分の魂だけです。自分の魂が愛の人であるのか、優しい人であるのか、許す人なのか、それとも妬んで、もうイライラしていつも怒ってるのか。許すということがないと天の御国に招かれるということはないと思います。完全に許せなくても少なくとも許したい、愛したいという性質は大切なんです。神は愛なりと言います。神様は私たちを愛してくださって許してくださる方です。だから私たちも同じような生き方をしてほしい。同じものを見てほしい。同じように感じてほしい。同じようになってほしいというふうに父なる神は願われます。そしてそのような性質を身につけていくということ、そういう生き方をしていく。だから毎週の礼拝で罪の告白をし、神の許しを請います。できれば毎晩の夜寝る前に神の前に、今日こういうことやんなくていいことをやり、言わなくていいことを言っちゃいました、どうか許してくださいということを告白をして、きれいな心で休みにつく。そして朝目が覚めた時に、私はお願いしています。2つのことをお祈りしてくださいと。聖書は分厚いけれども、聖書の中で一番大切な教えって2つしかないんです。それは神を愛すること、神の愛を知り神を愛すること、もう一つは隣人を自分のように愛すること。自分もお腹空きます、喉も渇く、他の人だってそうです。しかとされると悲しい、だからおはようって声かけてあげる、笑顔で挨拶をしてあげる、自分がしてほしいようにしてあげるということ、神を愛すること、隣人を愛する、それが聖書の教えなんです。それが神が願っておられる天の御国の生き方。天の御国に行った時に、そこに招かれている人はみんなそういう方ばっかりです。ホームラン打てなくてもいい、160キロのボールは投げられなくてもいい、トーイックで900点取れなくてもいい、だけど愛することを願う人、許すことを願う人、人を愛したいと思っている人、神の愛を知り神を愛したいと思っている人が天の御国に招かれる。神は全ての人を招きたいと思っておられるんです。だから神の愛を知り人を許す生き方をしていくということを神は願っておられます。今日の説教題は神の子として生きるんです。あるところでアメリカ人の牧師でしたけれども、それが誰であったのかも忘れてしまいましたが、その先生、まあ、若い牧師先生でした。こういう話をされていました。今日その話をして終わりたいと思います。夏休みをもらって、教会から夏休みをもらって、ある町を訪ねたそうです。そして奥さんと一緒に食事に行った。ファミレスのようなところだったそうです。それほど大きい町ではなかった。そしたら誰かに声かけられて、まあ、アメリカ人の人気さくですね。どこから来たんですか？ああ、何町から来ました。で、仕事何してんですか？あ、牧師です。あ、牧師先生ですか。じゃあ、教会の話をしましょう。と言って、その年を取った紳士の方が話をしてくれた。私は、その方はね、言われたそうです。お父さんいなかった。母子家庭でした。だったから、友達もあんまりできなくて、小さい町だったからみんな自分の背景のことを知っていた。で、その町の教会に牧師先生、新しい牧師先生が来られるというのを聞いた。で、どんな話するのかなと思って、まあ、小学生ぐらいだったと思いますけど、教会に行った。ですごいいい話をしてる。あ、来週も行こうと思って。だけど、教会が始まる前に行くと声かけられるから、それ嫌だから、始まってから説教の頃に行って、もう終わる前に帰るようにしていた。だけどその日は話がすごく面白くて、もう最後まで聞いてた。で、礼拝も終わって、あ、 もう帰んなきゃと思って帰ろうとしたら、後ろから肩をこうやってポンと持ってくれる人がいて、見たらその牧師先生、僕はどこの子なんだ、お父さん誰だい、お父さんいないわけです。もう言えなくて困ってた。どこの子って聞いて、何回か聞いてくれた、だけど言えなかった。そしたらその先生が、ああ分かった、君のお父さん分かったよ、君は神の子だ、そっくりだって言ってくれた。それが私の人生を変えましたと言われたというんです。そしてその方はレストランから出て行かれました。ウェイトレスの人が後から来てくれて、今の人誰だか知ってますか、いやいや初めてお会いしました、知りません、この地域で有名なすごい尊敬されてる知事をされた方ですよっていうふうに言われていた。その方はその言葉によって、まあ教会ずっと言ってたんだと思いますけれども、自分は神によって作られた神の子であって、その愛の性質、許す性質、憐れみ深くある性質、そしてまた勤勉であること、優しくあること、礼儀正しくあること、という生き方をしていかれたんだろうと思います。そして私たちも、皆さんがクリスチャンであろうとなかろうと関わらず、私たちはみんな神によって作られています。神によって作られているけど、神のことを知らないということはあります。親戚なのに親戚のおじさん20年も会ってないとかあるでしょ。血はつながってるのに全然音沙汰ないっていうのはあると思います。同じように神によって作られているのに、神のこと全然わからないってことはあるんです。神の方ではそれを知っておられ、私たちを招きたいと思っておられる。そのためにイエス様は来られました。そのために罪を許すためにイエス様は十字架にかかられました。そしてその愛を知ってほしいと思っておられる。そのことを覚え、神に愛されているものとして隣人を自分のように愛し、神に愛されているものとして生涯を終えた後、天の御国に招かれることを願いながら、人を愛し、人を許し、神と共に光のうちを歩んでまいりたいと思います。お祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる三位一体の神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛し、私たちに命を与えてくださいました。あなたは私たちを愛し、罪からの救い主としてイエス様を送ってくださいました。あなたは私たちを愛し、天の御国へと招こうとしていてくださいます。その豊かな愛に感謝をいたします。どうかあなたの愛を知り、あなたを愛し、隣人を自分のように愛し、今日の日を、また今週の歩みを歩ませてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。